お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様、頼み続ける友人の例えと良い父親の例え話を使って弟子たちに祈るように教えられる、ベルゼブルによって悪霊を追い出していると非難される、人を離れる汚れた霊、ヨナの印、火のついたろうそくの例え話、そしてパリサイ人を非難される。今日の聖書の箇所はルカの福音書11章1節から54節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書11章の学びに入りますが、1節から4節。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。今この瞬間には主イエスキリストは神様の右手におられて、私たちのために取りなしをしてくださっています。そして主に祈ることを教えてくださいとお願いするのは今もなお良いことです。この弟子は単にどのように祈るかを聞いたのではありません。彼が願ったのはキリストが祈られるように神様に届く祈りのことです。またここにはヨハネが弟子たちに教えたようにとありますが、すべての偉大な神様のしもべたちは祈りの人でした。今日のクリスチャンの不毛な人生や教会の死んだような状態は祈りの欠如の結果です。それが私たちの問題です。主はこの主の祈りがこんなにもしばしば公の礼拝で聞かれるようになるとは意図されていなかったと思います。これは公の礼拝での堅苦しい形式になるべきではなく、息子がお父さんに話しかけるようなのびのびした個人的なお祈りになるべきなのです。父なる神様は私たちのことを知っておられ、私たちがもったいぶって普通ではない声を出し堅苦しい言葉を使うことを望んではおられません。神様は私たちに私たちらしく話してほしいと願っておられます。さてそれでは祈りのいくつかの要素を見てみたいと思いますが、ここには皆が崇められますようにとありますが、これは礼拝です。また御国が来ますようにとありますが、これは神様の御心が地上でも行われるようにという祈りです。またこれは悪を鎮めて善を掲げることをも含みます。そしてあなたが自分の人生に神様の御心がなるように願っていることを意味します。この意味を理解することなしにこの祈りの言葉だけを口にするのは無意味です。またこの祈りの一部は肉体的な糧のためです。ここには私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいとあります。またここには私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますとありますが、神様は 私たちに他の人たちを許すことを望んでおられます。神様は私たちが祈りの人になるように助けてくださいます。私たちにもっと必要なのは、説教者でも、教会でも、宣教師でもなく、どのように祈ったらよいかを知っている人たちですと、マギー博士は述べています。五節から八節。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを三つ貸してくれ。友人が、旅の途中私のうちへ来たのだが、出してやるものがないのだ、と言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。もしあなたがドアを叩き続け、諦めずに祈り続けるなら、神様は必ずあなたの祈りを聞いてくださるのです。9節から10節。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。神様はあなたの祈りに確かに答えたいと思っておられます。この例え話が言っているのはそういうことです。旧約聖書イザヤ書65章24節には次のように約束されています。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。神様は自分の祈りに耳を傾けたり答えたりしてくださらないと思っている人たちがいます。おそらくその人は祈りの意味が分かっていないのだと思います。神様は時にノーと言われます。私たちの問題はノーという答えを答えとして受け取りたくないところにあります。神様がノーと言われるときは、私たちが私たちのために最善のことを祈っていないのです。マギー博士は自分の経験を次のように述べています。私がまだ若い説教者だった頃、私が牧師として仕えたいと思っていたある教会のドアを開いてくださるように神様に祈りました。しかし結局そのドアは開かれず、私は非常にがっかりして神様に文句を言いました。しかし神様は何が私にとってベストかご存知でした。なぜなら、神様は私のためにもっと素晴らしい奉仕を用意しておいてくださったからです。それ以来私は何度もその時の神様のノーという答えに感謝をしました。11節。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。祈りのうちに神様の身元に出る前に、私たちは神様が本当に自分の天の父である方かどうか確信を持つ必要があります。ヨハネ1章12節には次のように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。主イエス・キリストが、あなたを義とするために死んでよみがえってくださったことを信じることがあなたを神様の子供にするのです。あなたがキリストを自分の救い主として信頼したとき、あなたは神様の御霊によってキリストの体に属するバプテスマを授けられ、神様のところに行ってお父様ということのできる神様の子供になるのです。12節から13節。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も、 悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。この時主は弟子たちに聖霊様を求めなさいと言われました。彼らはペンテコステの前の何日かの間、聖霊様が必要だったのです。14節から15節。イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出て行くと、口が聞けなかった者が物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちには、悪霊どもの頭、ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだ、という者もいた。彼らは目の前の奇跡を否定することはできませんでした。ですから彼らは、最も卑劣で冒涜的な批判を行いました。16節から19節。またイエスを試そうとして、彼に天からの印を求める者もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも、内輪揉めしたら、アレスタレ、家にしても、内輪で争えば潰れます。サタンも、もし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は、私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。キリストは彼らに、彼らの理由付けの方法がいかに馬鹿げているかを示されました。20節。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。神の国はあなた方に来ているのです。というのは、神様の国が王としての資格を持っておられるイエス様という人格の存在のうちにあって、そのイエス様が彼らの間におられるという意味です。21節。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときには、その持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて、彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。武装している強い人というのはサタンのことです。イエス様はサタンよりも強いので、完全に悪霊を追い出すことができるのです。24節から26節。汚れた霊が人から出て行って、水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると、家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を七つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は、はじめよりもさらに悪くなります。悪霊が人を離れると、彼は自分が清くなったと感じます。空っぽで、掃除がされ、装飾されています。しかし単なる、ひとときの改善は役に立ちません。罪を犯すことをやめることで、その人がクリスチャンになるのではありません。私たちに必要なのは改善ではなく、悔い改めに伴う神聖、つまり生まれ変わりです。イスラエルはバプテスマのヨハネとイエス様のミニストリーを通して家を掃除はしたのですが、そこに住んでくださるようにと主イエスキリストを招くことはしませんでした。ですからこの曲がった世代のユダヤ人は、例え話で説明されているように、 もっと悪い状態になるのです。29節から32節。さて、群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印の他には、印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、彼らを罪に定めます。なぜなら、彼女はソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々は、ヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。ヨナの経験は、来たるべきイエス・キリストの死とよみがえりの型でした。ニネベの人々は、ヨナが奇跡的に助けられた後、彼と彼の説教を受け入れ、悔い改めました。民族としてのイスラエルの行動は、もっとずっと悪いものでした。なぜなら、イスラエルは自分たちのメシアを受け入れず、悔い改めなかったからです。33節から36節。誰も明かりをつけてから、それを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて、何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きます。キリストはこの世の光、また希望です。何かを見るには、二つのものが不可欠です。そのものを照らして見えるようにする光と、そのものを注視する目です。キリストの目の前にいても、人々は明らかに主を見てはいませんでした。それは人々の目が見えなかったことを意味していました。37節から38節。イエスが話を終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。主は儀式的な洗いを省略されました。当時これは宗教的なしきたりでした。39節から40節。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は、杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は、内側も作られたのではありませんか。この世の宗教は外面的なことを大切にしますが、真実な信仰は心の中を大切にします。これは偉大な原則です。続いて主はこの原則を描写する三つの災いを宣告されます。41節から42節。とにかく、うちのものを施しに用いなさい。そうすれば、一切があなた方にとって清いものとなります。だが災いだ。パリサイ人、お前たちは、ハッカ、ウンコウ、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公儀と 神への愛はなおざりにしています。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もなおざりにしてはいけません。彼らは偽の価値観を持っていました。主は十分の一を捧げることが間違っていると言っておられるのではありません。彼らの間違っていることは、彼らがやり残していることのうちにありました。物を捧げることがあなたをクリスチャンにするのではありません。でももしあなたがキリストを愛しているのなら、あなたは自分のものを喜んで神様に捧げるようになります。43節から44節。災いだ、パリサイ人。お前たちは街道の定席や市場で挨拶されることが好きです。災いだ。お前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。言い換えれば、彼ら自身そのものが他の人に悪い影響を与えるものだということです。45節。するとある律法の専門家が答えていった。先生、そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することです。彼らは腹を立て、主に対する憎しみを増してゆきます。彼らは外的なことだけに囚われていたのです。律法学者たちの罪は、律法に自分たちの考えを付け加えて、より難しくしておきながら、自分たちはそれに従おうとはしていませんでした。46節から54節。しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ。律法の専門家たち。人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触ろうとはしない。災いだ。お前たちは預言者たちの墓を建てている。しかしお前たちの父祖たちが彼らを殺しました。従ってお前たちは父祖たちがしたことの証人となり、同意しているのです。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。だから神の知恵もこう言いました。私は預言者たちや人たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのある者を殺し、ある者を迫害する。それはアベルの血から、祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの血に至るまでの世の初めから流されたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。そうだ、私は言う。この時代はその責任を問われる。災いだ、律法の専門家たち。お前たちは知識の鍵を持ち去り、自分も入らず、入ろうとする人々をも妨げたのです。イエスがそこを出て行かれると、律法学者、パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対といろいろのことについてのしつこい質問攻めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図った。宗教的な支配者たちは今日の教会のリーダーたちが占めているのとほとんど同じ地位を占めていました。人々は真理の解釈を彼らに期待しました。彼らは霊的な目的よりも物質的なものに強調点を置きました。そして彼ら自身は御言葉に従って生きることをしていなかったのです。私たちも自分自身の人生をこの御言葉に照らし合わせて調べる必要がありますとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、頼み続ける友人の例えと良い父親の例え話を使って弟子たちに祈るように教えられる、ベルゼブルによって悪霊を追い出していると非難される、例え話を話される、人を離れる汚れた霊、ヨナの印、そして火のついたろうそくの例え話、それからパリサイ人を非難されるというテーマで ルカの福音書11章1節から54節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書12章1節から56節、イエス様パリサイ人のパンダネについて警告される、愚かな金持ちのたとえ、婚礼の帰りのたとえ話、キリストが来られることの光においてしもべたちをテストすること、そしてご自分は分裂を与えるために来られたと述べられるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。